ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日は朝でありましてですね、朝の光の中でお話をしているわけなんですけども、ちょっと庭の方でですね、孫どもが暴れておりますので、時々声が入るかもしれませんが、あまり問題ありませんので、心静かに聞いていただきたいと思うんですけども、昨日はですね、まあ、いろいろ NHK なんかが温暖化を心配してるわけですね。まあ、NHK は国民が受信料を払ってるわけですから、NHK が放送することは、これから国民に心配だと思って、温暖化のことを、なんか悪いっていうか、これから温暖化して大変だっていう放送しておられると思うんですね。だけど、中身聞いてみますとね、これ間違ってるかもしれません。他の温暖化に関する学者の方にお伺いしたもんですからね。NHK に問い合わせはしておりませんが、NHK でその温暖化の番組を主としてやってる人は女性の方らしいんですね。非常に国際的に活躍してる女性の人らしいんで、おそらくはですね、私の感じではね、科学のことはあまりご存知なくて、世界が、特に白人がですね、温暖化って言ってるから、やっぱり怖いんじゃないかと、まあ思っておられると。まあ特に女性の方は環境についてはご心配されてる人が多いんですね。まあ別に女性と男性なんて僕なんか全然区別しなくて、むしろ女性はですね、子供も産むこともできるし、男性よりか丁寧だし、素晴らしいと思ってるぐらいですからね。ですから別にいわゆる女性蔑視なんてのは僕の考えに全くないんですよね。むしろ私はですね、非常に生活能力に欠けてますからね。この前、広島のテレビの辻のり子さんっていう人のテレビでですね、先生はどういう感じなんですかとか、いや、私はね、もういろんなことができないんですよ、つって、例えばそこで言ったのは、食べるものが腐ってるかどうかって私よくわからないんですね。それで、まあ、家内が近くにいればね、聞けばいいんですけど、そうじゃないときはですね、もう出されたものを食べるという以外に手がないんですよ。女の人はなんかちょっと触ったりね、匂いをクンクンで噛んだりしてますけど、そんなんじゃわかんないですね。一回僕の友達が名古屋の家っていうのは単身なもんですからね、僕がいるときはね。そこにチョコレートがね、なんか今度のチョコレート白いなと思ったらカビだったんですね。で、先生これカビですよ、つってね、こんなの捨てなきゃいけませんよ、つったけど、そういうふうに気がつかないんですね。ですからまあ、男性と女性っていうのはどっちが優れてるとかいうことを比較するとかね。僕は男女平等ってのも嫌いなんですよ。最初から平等に決まってるんですよ。で、そんなね、男性と女性とは違うんですからね。だからある時僕テレビでね、活動家の女性にものすごく攻撃されたんで、その時はその女性にね、皆さんは私が身体障害者だってこと知らないんですかって言ったらね、その女の人がね、みんな3人ぐらいいましたけど、先生は、お体悪いんですかっていうか、僕には子宮がないんですよ、つったんですよ。子宮がなきゃ子供を産めないでしょ？子供を産めない人っていうのは、それは身体障害者ですよ。だってね、もしも人が、男女が同じだっていうなら、両方とも人を産まなきゃいけないじゃないですか。女性に筋肉がないって、いや、筋肉ないかもしれないけど、子供を産めるじゃないですか。筋肉だったらなんかで代わりができるけど、子供はね、なんかで代わりできませんからね。だからそういう意味では、女性の方が優れてるって僕いつも言ってるんですけど、まあその話は別にして、その NHK の女性のプロデューサーだと思うんですけどね、それはそのなんか、国際経済会議なんかよく出てるらしいんですね。ダボス会議ですかね。ああいうのに出るとね、白人のこう、企みの中に入っちゃうんですね。それで多分それを受けて、日本国民を騙してんじゃないかと思うんですね。NHK という媒体を使ってね。だから、今ね、孫がね、通りましたけど、静かにそーっと通っておりましてね。なかなか子供ってのは小学生でも偉いもんですよ。他人のことをちゃんと考えて行動するっていうことでね。まあちょっと話が外れましたけども。それから、ある時に私、名古屋大学いる時ですね、名古屋大学のちゃんとした先生がですね、温暖化のことを心配されてるので、どうしてこの先生が心配されてるのかなと思って聞いてみましたらね、やっぱり彼は長期的にはどうでもいいんだって言ってましたね。僕が地球が生まれた時からとかね、言うと、いや、長期的には武田先生どうでもいいんですよ。私はここ20年とか30年が心配なんですって言うから、まあそれはあるかなというふうに思いましたね。まあ人によって、 まあ、どのくらいの時間で心配してるかってありますね。私なんかはまあ歴史とか科学ですんでね、気温の波っていうのはもちろん地球だからいくらでもあるんですよ。皆さんも氷河時代とかね、ご存知のようにそのいっぱいあるんですね。それから江戸時代はものすごく寒くて、まあ飢饉が随分続きましたよね。で、波は何個かあるんですね。まず第一に500年ごとの波があるんです。で、例えば縄文時代なんてすごく暑くて、それからずーっと寒くなりましてね、紀元400年ぐらいはものすごく寒かった地球がですね。まあ地球が冷えるときは全部が冷えますから。それでローマ帝国に北の方に住んでいるゲルマン民族が、もう寒くて住めないということで、イタリアの暖かい方に移動してきますね。これはゲルマン民族の大移動ということで、ローマ帝国が分裂してしまいまして、西ローマ帝国はすぐ滅びてしまいました。その頃もちろん日本も寒かったんですね。それからだんだんまた暖かくなってきまして、ちょうど1000年ぐらいですね。ヨーロッパはもうすぐ暖かくなって、それまでスカンジナビアの方ですね、北の方ですね、今のノルウェー、スウェーデン、フィンランドっていうとこも、まあある程度住めるようになってきて、そこにいたノルマンディの人たちがですね、ノルマンの人たちがですね、船で、氷が溶けた海を漕ぎ出したわけですね。これがノルマンの活動の時代で、例えば今あるグリーンランドとかね、アイスランドとか、あそこら辺の島はその時に発見されたものが多いんですね。で、まあ快適に住んでた。で、日本も平安時代だったんですけど、平安時代非常に暖かくてですね、皆さん知ってる神殿作りっていうのができたわけですね。神殿作りってのは物によるんですけど、外側に廊下があることが多いんですね。あれは雪なんか積もったらね、廊下ってのは本当は家の中にあるのはもったいないんですよ。ただ通過するとこだけだから、部屋は家の中にあった方が暖かくていいんです。その外側に軒もできますからね、外側に廊下を作ると廊下の上は軒がこう張りますからね、とてもいいんですね。で、その神殿作りってのは流行った。これは雪がほとんど降らなかったっていうことを意味してるわけですね。今、現在、温暖化って言ってますけど、現在大体江戸時代の寒い時から1度上がっておりまして。それから平安時代まであと1度ぐらい上がらないと平安時代になりません。あと2度ぐらい上がると縄文時代ぐらいになりますね。ですから、まあ1度上がって平安時代。もう一度上がって縄文時代っていう感じなんですよ。で、まあ大体この500年ごとに上がり下がりする温度の変化をスピードが決まってましてね。大体、150年から200年ぐらいかかるもんですから。だからまあ、今のこの令和の時代がね、暖かくなる平安時代ぐらいまでになるには、あと150年から200年かかりますから。まあ、我々だけのことを考えちゃいけないんですけども、我々の孫の孫ぐらいはね、その時住んでるでしょうけど、まあ私たちとか子供たちとか孫たちは全然関係がありませんね。ええ。で、まあそれから縄文時代になるのはさらに150年から200年かかりますから、まあ随分向こうになりますね。これの波が一番小さな波です。この波は主に太陽活動ですね。まあ太陽活動っていうのはいわゆるよく皆さんも知ってる黒点っていうのありますね。あれ爆発したりね。まあ表面のところが温度が一時下がったりするので黒く見えるんですけども、その黒点が全部なくなるような時はですね、太陽の活動が非常に弱まるもんですから、その弱まった分だけ地球が冷えるということになりますね。それで、それが大体そうですね。太陽の小さな波は11年ごとにあるんですよ。11年ごとの小さな波に地球の自転とかね、公転とかいうのが絡まって、それですごく寒い時期、暑い時期が出てくるんですね。これはまあ500年ごとぐらいです。これは、温度計がないのになんでわかるのかっていうんですけど、これは非常にはっきりわかるのは、例えばアルプスの雪の状態ですね。暖かくなりますと、ヨーロッパのアルプスの雪はずーっと頂上の方まで溶けますね。そうすると山小屋なんか上の方にあるんです。ところが、今度寒くなるとずっとふもとの方まで雪が来ますね。そうするともう、その雪の上を通るわけいかないんで、下の方を通りますから。山小屋の位置というのを測るのは非常によくわかるんですね。それから、日本でも例えば小瀬沼みたいなところありまして、まあそこの小瀬沼なんかをですね、ずっと調べますと、植生が変わっていくんですね。植生というのは植物、樹木の種類ですよ。で、 地球が寒くなりますと、当然、お膳の間も寒くなるんで、そうすると、北の方の植物が、お膳の間に生えてくる。暖かくなると、お膳の間には暖かい植物が生えますから、少し穴を掘ってですね、そこから植物の葉っぱっていうか種とかいろいろ掘り出したらですね、それでわかるってことは、まあ、我々簡単ですね。ですから、大体、そうですね、日本ですと、縄文時代ぐらいから、縄文時代って今から1万4000年前ぐらいなんです。1万5000年ぐらい前なんですから。まあ、そのぐらいの気温はですね、まあ、人間の住んでる様子とか、そこに住んでた植物とか、動物とか、まあ、こういったものの記録が取れますんで、まあ、それで地球の温度っていうのは大体わかるわけですね。もちろん学問的には南極の氷をずっとボーリングしてですね、で氷の状態の中の、まあ、例えば、酸素の同位体とか、まあ、そういったものを測定して学問的に固定するっていうこともできるんですね。ですから、まあ、大体、人間が世界に分布したのが、まあ、4万年ぐらい前ですから、それまではかなりはっきりわかるんです。もちろん、気温は人間がいようといないと変わりますからね。それもわかるんですけどね。まあ、そういうことでわかると。まあ、それから短期的にはいっぱいデータがあるんですね。例えば、北海道のオホーツク海の氷が、冬ですね、流氷となってきた時期と、それから暖かくなって流氷がない時期がありますね。流氷がない時期の古代ではですね、そこに住んでる人たちが冬でも貝を取って食べますんでね。その貝塚ができますんで、貝塚の分布っていうのを調べるとですね、だいたい気温がわかるんですね。だからまあ、もちろんだから気温っていうのはかなりはっきりわかるわけで、やっぱりね、私、温暖化でみんなに危機を煽ってる人にちょっとご注意申し上げたいのは、やはりね、そういうことをちゃんと NHK なんか説明すべきなんですよ。NHK のすべきことはね、温暖化が怖い怖いっていうんじゃなくて、国民が温暖化が怖いかどうかを判断する材料を提供すると。まあ、NHK があんまり提供しないから僕がこのブログで提供してるんですけど、まあ僕が提供するのは変なんですよね。NHK と僕とね、生活費と全然違いますからね。やっぱり日本人に正しい NHK が日本人の頭を洗脳するんじゃなくて、NHK は日本人が考えることの手伝いをしなきゃいけないんだけど、やっぱり人間っていうのは偉くなったり NHK みたいに偉くなるとね、やっぱり国民がバカに見えるんでしょうね。その女の人のようにね。女の人に一回会ってみたいんですよ。あなた、どういうご専攻でどういう勉強されてるんですかって言いたくなっちゃうんですけどね。それで、一番小さい波が500年ごと。だから、人間は500年ごとの小さな波でも大きな打撃を受けますからね。平安時代には神殿作りができるとか、それから貝が取れなくなったり取れるようになったりするとかいうのはね、それから江戸時代はすごく飢饉が来るとか。寒い方はすごい問題なんですね。暑い方はそれほど問題ないですけど、寒い方はすごく問題なんですね。からもっと大きな波があるんですね。それが10万年と2万年の組み合わせで、今氷河期なんですね。氷河期が3000万年前から氷河期なんですけども、氷河期の今後半にはですね、12万年ぐらい寒い時期があって、それで2万年ぐらい暖かい時期があるんですね。それを氷期、間氷期と言ってるんです。で、我々が今間氷期のちょうど1万年ぐらい経った後ですね、その前の氷期、氷期はね、結構まあいつも寒いんですけど、氷期ですから。だいたい雪に覆われちゃうんで、マンモスなんかが活躍しちゃうんですね。もう毛がものすごくあるような動物が出てくるんですよ。で、この時代に絶滅したのがネアンデルタール人ですね。ネアンデルタール人も随分頑張ったんですけど、あんまり寒い気温が続くもんですから。まあ、日本人も日本人の遺伝子の中に 1.8% ネアンデルタール人の遺伝子が混ざってるということになっておりまして、この前の間氷期に、一時、人間、今の我々のホモサピエンスとですね、それからネアンデルタール人が混合して住んでた時期があるんですね。その時代に若干そのネアンデルタール人と我々、今の人が、結婚したりなんかしてますので、それで我々の遺伝子の中にネアンデルタール人の遺伝子があるということですね。でネアンデルタール人はね、寒さには弱かったみたいなんですよ。だけど、風には強かったらしいんですね。ですから日本人があまり風邪をひかないっていうふうに、まあ国際的に言われてるんですけども、 まあ、それはネアンデルタール人の遺伝子が日本人の体の中に入ってるからと、まあ、いうふうにも言われております。で、まあ、これはなかなか難しいんですけども、この前疫病が流行りましたけどね、その疫病が少し日本人が最初少なかったもんですから、まあ、それの原因としてまあ考えられました。そういった12万年の表記、それから表記って氷の木と書くんですね。よくテレビなんかで勉強してない人が、これを氷河期と呼んでますけど、これ氷河期と言いません。氷河期っていうのは大きな流れで1億年ぐらい続くやつですね。本格的に今、第三氷河時代なんですけど、そういった氷河時代っていう。それから、氷河時代の中で、何万年かなんか暖かくなったり寒くなったりするのを、間氷期とか氷期っていうんですね。ですから、氷河時代は南極北極に氷があります。地球は普通は無氷河が普通なんですけど、普通ですから無氷河時代とは言わないんですね。この時は南極北極山の上にも氷河がありません。氷がありません。ですから、現在が氷河期かなんかっていうのは、南極北極に氷があるかどうか見ればいいんですから。ですから、現在南極にも北極にも氷がありますからね。今氷河時代だということになるんですね。地球はもうちょっと普通は暖かいんですよ。南極北極に氷がない状態が普通なんです。これが太陽との距離がで決まりますんでね。そういった大きなことで決まっております。で、南極北極の氷があるんで氷河時代。その中の間氷期に今いるんですね。で、だいたい間氷期が1万年経ちましたので、あと1万年経ちますと、ものすごく寒い、次の間氷期に入る予定なんですね。というのは、間氷期と氷期の繰り返しというのはずーっと今まで60万年前からやってますから、まあ多分今度も間氷期氷期になると思うんですけどね。そうなりますと、だいたい日本でも夏はですね、雪が積もったままになりますね。とっても寒いんです。ただ、今から1万年後ぐらいですからね。ですからまあ、そういう時代が来ないよと言えば、来ないかもしれません。それから、その名古屋大学の先生みたいに、俺、30年か50年は心配だけど、武田先生が心配してるような、長期的なこと関係ないよって言われればね、その通りで、これはどの人が正しいとか、間違ってるとかじゃなくて、その人がどのくらいの将来を見ながら言ってるかってことですね。僕は一番心配なのは、やっぱり500年後、もうね、500年後というか寒い時からもうですね、だいたい1700年から1800年ぐらい寒かった、1800年寒かったとしますと、もう250年ぐらい経ってますんで、あと250年ぐらい経つと、だーっと寒くなるんで、それはまず僕は心配してるんですよ。まずね。僕の場合は200年後って言ったらやっぱり心配になっちゃうんですね。それからあと1万年後は今度はもう本当の氷期が来ますから。そう、10万年続きますからね。まあ、それまでに少し暖かくしといてあげないとな、子供たちがかわいそうだなって気持ちはちょっと私にあるんですね。で、それが、だから12万年。それからもっと大きな波ですね。本当に第一氷河時代、第二氷河時代、第三氷河時代って今来て、第三氷河時代、これはね、だいたい3億年ぐらいが暖かくて、1億年ぐらいが寒いっていう、そういう大きな波なんですね。で、これはもうものすごく大きいですから、温度差も大きくて、最初の、まあ、生物、多細胞生物が繁栄する直前にですね、今から8億年ぐらい前なんですか。ものすごい寒い氷河時代がありましてね。まあ、これを第0とか第1とか言うんですけど、全球凍結、白い地球っていうのになったんですね。これも大変ですね。それからしばらく経って、まあ、今から2億5000万年ぐらい前に、まあ 95% の生物が絶滅してしまった第一氷河時代があったんですね。で、これはもう大変で生物のほとんどが死に絶えた。わずかに残ってた 5% ぐらいの生物が繁栄したのが我々の先祖ですね。それから次が今。今が第三、第二つってもいいんですけど、第三つってもいいんですけど、氷河時代で、だいたい3000万年前から今、3000万年経ってきたってことですね。ですから、これはですね、この氷河時代が、終わるのはだいたい今から7000万年後ぐらいでしょ?それに対して、間氷期と氷期の基準で言えば、あと1万年後に氷期が来ますね。それから、もっと短いこと言えば、あと200年後ぐらいに、また寒い時期が来るっていうふうに。これから寒い時期が来る時期っていうのは、まあ、いろいろあるんですね。ですから、これをどういうふうに心配するかっていう人によってこの心配の仕方がありますね。で、私はなんで我々楽天的かっていうと、まあ技術者とは大体楽天的なんですけども、まあ、平安時代まで行くのに150年もかかるし、 縄文時代まで300年400年だから、そう慌てることないよと。そうこうしてるうちに次の表記が来ますからね。そっちの方が打撃が大きいんじゃないかな。皆さんね、シベリアみたいなところで住むよりか、まあ少しは温暖な方がいいだろうというふうな感じがちょっと僕にはあるということなんですね。まあ、これについて NHK さんがどういうふうに感じを持ってるか、特に NHK の番組を作っておられるという女性で、温暖化が大変だ大変だって言ってる人がどういう根拠でどういうふうに心配しておられるのか聞きたいですね。これ人によって違いますから、何が正しいとか何が間違ってるじゃなくて、どういうものを怖がるかっていう怖がり方は人によって違いますからね。それを聞いてみたいというふうに思っております。